皆さんこんにちは。いいですね、結構ね。セカンドファクトリーの大関と申します。今日はスポンサーセッションということで40分お時間をいただいているんですが、何でしょうね、通常製品の説明をしたりですね、させていただけるのかもわかんないんですけど、実はネタがない。5月にですね、クラウドコンピューティングエキスポってなりますけども、その時にですね、たくさんいろんな新しい製品用意してるんですが、ちょっとまあ今日フライングということでですね、お出しできないと。で、あとWindows 8のいろんなものも作ってるんですが、明日のキーノートの後にしてくれということでですね、ブースも出しておりますので、明日のキーノートの後にお越しいただければ、いろいろとご覧にいただけるものを用意してあります。あとSurface 2なんかも置いてありますので、スレッドとか Surface 2のそのタッチのアプリケーションですね、こういうのをご覧になりたい方はブースの方にお越しくださいということで、会社の簡単な紹介だけでですね、先に進めちゃおうと思うんですけど、私どもセカンドファクトリーはですね、特にここに書いてありますけど、 UI とクラウドを組み合わせた開発、特に上流とかですね、そういったことを得意としている会社です。で、今日実は皆さんのところにですね、開業されちゃってるな、皆さん のお手元にはですね、ここにあるんですけど、トークセッション Windows 8メトロスタイルアプリを熱く語るって書いてあるんですけども、実は私が40分ここで熱くメトロスタイルのアプリを語ってもですね、多分面白くないと思うので、ちょっと趣旨を変えましてですね、皆さんご存知の通り、去年1年間でスマートフォン2000万台以上出ちゃったよねとか、クラウドもいっぱいみんな使ってるよねっていうところで、非常にコンシューマライゼーションという言葉を耳にしたりとかするんじゃないかなと思います。で、そういった切り口でですね、今日私だけではなく他に4名の方、ご登壇いただいてですね、トークセッション的なことをこういった内容でやっていきたいと思います。もう一つはですね、この視点で今まで技術のコミュニティたくさんあったと思うんですけど、ビジネスの視点でのコミュニティというのをちょっとやってみようかと、今日登壇するメンバーとですね、進めてきまして、簡単なんですがそういうコミュニティをこれからやっていきますよというようなご紹介をさせていただきたいなと思っています。ちょっとまず先にですね、アンケートというか質問したいんですけど、この中で2択でお答えください。自分のロールがですね、ご自分のロールが BDM 系、意思決定だったり PM だったり、そういうことをやられている方ってどのぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。じゃあどっちかというと技術者だという方、ありがとうございます、たくさんいらっしゃいますね。じゃあもう一つ、もう Windows がほとんどだよっていう方、どのぐらいいらっしゃいますか。結構微妙ですね。 iOS とか Android もやってるよって方は半分ぐらいですね。ちょうど嬉しいお話です。ありがたいと思います。今日は実際に Windows Developer Day ということで、メトロと Azure という軸でお話は進んでいくんですけども、基本的にはですね、UI と、クラウド、デバイスとクラウドですね、この掛け算で、いろんな、ビジネスを考えていこうよというような内容になります。皆様、最近お仕事されていて、お客様の反応というか、どうですかね、もっともっと例えば iPhone みたいに動くようにしてくれとか、非常に抽象的なんですが、そういったところの使い勝手であったりとかアイデアだったりということを求められるということ増えてきてるんじゃないかなと思うんですが、私ども今日登壇するメンバーは完全に5人とも BDM 側にいる人間でして、技術っていうのは前提として、皆さんたくさん優秀な技術者今日お集まりだと思うんですが、技術はものすごく大事だということは大前提なんですけども、それに加えてですね、アイデアとかスピード感ですね、こういったものというのがお客様が同時に求められているような時代になってきたよねと感じている方もいらっしゃると思うんですが、そういったことを前提とした今回コミュニティというかですね、集まりを作りたいと思っています。でコンセプトなんですけども、今まで大なりの記号で書いてありますけども、やはりその開発っていうのをメインとして、そういった視点でお話をしてくることが多かったと思うんですけど、ちょっとこれをひっくり返してみようと、ビジネスの視点からやっていくと。 UX っていうのも数年ぐらい前から皆さんいろいろと耳にされて取り入れてらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとこれひっくり返してこういう進め方をしていこうというふうに思っています。でこれは決して逆にしているから技術が一番最後になるとか、そういう話ではありません。技術の方から見ていくことも大事だけども、ビジネスの方からも見ていくことは大事だよねと。両方からトンネル掘ってきゃ答えは同じところに当たるはずなので、そういった 技術の方々と仲良くしないコミュニティではなくてですね、逆に技術の方々のコミュニティとうまく連携をしてやっていきたいと、そういうふうに考えているような内容です。で、このコミュニティの発起企業および賛同企業というふうに書いてありますけども、今日は登壇いただく方々も含めて、この中だとグローバルナレッジさんのみご登壇をいただかないんですが、私どもセカンドファクトリーと、それからインディゴさん、CSK ウィンテックさん、インフラジスティックスジャパンさん、グレープシティさん、この5社のですね、メンバーで今日ちょっとこの後のトークセッションを進めます。でですね、先にちょっとご紹介だけしゃべりましょうね。一番今ここの前にある席にこの後移動してもらうんですけども、今日実際に、お話をさせていただくメンバーですね、私セカンドアクトリーの大関です。それから CSK ウィンテクノロジーの小宮さん、立ってなんか後ろの方にこう、インディゴ株式会社の伊藤さん、インフラジスティックスジャパン株式会社の東さん、でグレープシティ株式会社の福地さん、技術者の方が多いという先ほどのアンケートの結果だったので、おそらく今ご挨拶いただいたメンバーの方々全員ご存知なんじゃないかなと思うんですが、ちょっとこの濃いメンバーで今日は進めさせていただきたいと思います。あとグローバルナレッジさん同様にですね、ZTE ジャパンさん、これちょっと後でコミュニティの趣旨をご説明しますけども、デバイスのメーカーさんも巻き込んでいきたいと思ってます。で今日ご登壇はされないんですが、市場開発部長の春菜さんより、本コミュニティのですね、ご賛同いただいておりまして、今後のその活動においてはメーカーさんもですね、デバイスメーカーさんも混ざっていくような形に、させていただきたいと思っております。はい。でコミュニティの趣旨です。先ほどのスライドにもありましたけども、ビジネスドリブンのモデルでちょっと推進をしてみようと、それからデバイス×クラウドのエクソシステムのベストプラクティス確立、ちょっと長いんですけど、明日のキーノートも多分こういうタイトルだったと思うんですけども、こういったことを考えています。それから次世代人材の育成、デバイスクラウド &Windows モデルのビジネスの拡大、それから私ども先ほどご説明の通り、BDM 側にいる人間ですので、どんどんそのチャレンジ精神旺盛な方々と一緒にお仕事をしたいと思ってます。ですのでこういった方々への積極的な機会提供ができるようなコミュニティにしたいと考えています。それから他の技術を含めたコミュニティとの積極的な連携をしていきたいと思ってます。でですね、この辺はですね、ちょっとまだ非常に緩くですねなっていて、あんまり決まっていないので、もう本当に簡単にだけご説明させていただきますと、私どもその発起人の3社ですね、最初にあった3社っていうのは上流工程を特に得意としている開発をメインとしている会社です。で、ご賛同いただいているインフラジスティックスさんおよびグレープシティさんはツールの会社です。皆さんご存知の通りですよね。でさっきの ZTE さんメーカーです。グローバルナレッジさんラーニングの会社です。この4つのですね、なんていうんですかね、企業がですね連携をして、技術とビジネスというのを掛け算するような機会提供をしていくというイメージで、お持ちいただければなと思います。あとここにソフトウェアのメーカーさんとかっていうのもどんどん入ってきていただきたいと思いますし、もちろん下の方にも書いてありますけども、個人の方とか学生の方で、ビジネスドリブンの開発というかですね、ちょっと勉強したいよという方はもうウェルカムです。個人の方々もお入りいただけるようなコミュニティにしていきたいなと思っています。はい、ここに書いてありますね、開発環境の提供の企業、トレーニングの提供の企業、デバイスメーカー、ソフトウェアメーカー、サービス事業者ですね、こういう方々で構成していくというような形になります。はい。でこの実際のですねコミュニティの内容はこの後Facebook の方でですね立ち上げてご案内をどんどん出していきますし、あとは弊社のブースの方にお越しいただければですねご説明させていただきます。で情報としてはそんな感じで今後引き続き取っていっていただきたいなと思います。で早速トークセッションみたいな形にしていこうと思うんですけども、今日のテーマとして先ほど Windows 8メトロスタイルアプリを熱く語るとあったんですけど、もう少し今日のメンバーなのでクラウドとかも混ぜちゃってですね、この4つですねをテーマにちょっとこう振っていきたいなというふうに思います。どうしましょうか、降りてそこで5人並んだ方がいいですかね。そうしましょうか。じゃあちょっと降りますのでお待ちください。 冒頭最初の方のスライドにコンシューマライゼーション for IT と、まあえて書かせていただきました。そんな感じの世の中になっていると思うんですね。で、まあ、最初に、まあ、この先どうなる、激化するコンシューマライゼーションの余波というような最初1個目のお題なんですね。これはおそらくその開発企業的なことをやられている、開発的なことをやられているところの方がいいかなと思うので、じゃあ一発目、小宮さん。
すいません、小宮でございます。よろしくお願いします。誰から喋るかも決めてないというトークセッションでございます。はい、ですね、私CSK ウィンテクノロジーということで、できて今19年目ですね。もともとマイクロソフトのビル・ゲイツが作った会社ということで、お見知りおきをいただきたいと思うんですけど、コンシューマライゼーションですね、いきなりね。ちょっと弊社のことをお話ししたいと思うんですけど、実はですね、もう4年前からクラウドのビジネスをスタートしております。でいろいろ苦しみながらですね、やっと採算ベースに乗っているサービス、乗ってないサービスたくさんあります。でなんで我々がですね、クラウドに注力したのかっていうお話をさせていただくのが冒頭いいのかなと思います。3つ理由があります。1つはですね、お客様から本当によく言われることなんですけど、今のですね、IT の不良資産の存在が IT の革新をどんどん遅らせてきてるんじゃないか、これ本当にお客様からも言われますし、多分デベロッパーの方もですね、なんか昔のわけのわからない人が作ったやつの重りだけで8割ぐらいの仕事をしててとかっていう話がよくあると思います。で2つ目がですね、ビジネスの変革をですね、 IT が阻害している時代になってきている。非常に、ね、ヒステリックな発言ですけど、結構これもよく言われます。なぜならば、そのビジネス立ち上げるのにですね、例えばメーカーさんにしてもですね、企画から商品が出来上がるまでに最短ですともう3ヶ月でできてしまうんですね。で長くても半年で全部サービスにするところまでできてしまう。ところがそのメーカーさんの言葉を借りますと、お前ら IT 屋に頼んだら要件定義3ヶ月、基本設計2ヶ月でテスト工程まで全部入れて1年半後に完成しますって言うやろうと。完全にビジネスを阻害してますね、 IT が、ね、売るものは半年でできちゃうわけですから、そのスピード感のなさという言葉を言います。で3つ目がですね、とにかくコストかかりすぎじゃないかと、ね、IT になんでこんなにコストかかるんだ、統計によりますとアメリカよりも日本って、ね、IT コストって半分以下なんですけど、それでもかかりすぎじゃないかっていうふうなことも言います。でこれを解決するのが実はクラウドじゃないかなって、思って、ずっと取り組んできてるわけですね。で大体皆さん分かると思うんですけど、クラウドを利用するとですね、今の3つの課題結構ほぼ解決できるようなプラットフォームに仕上がってきていると思います。ですからもういろんな試行錯誤しながらですね、クラウドっていうものにずっと取り組んできた歴史があります。でもう一つ冒頭なんでお話をさせていただくとですね、うちの社員150名ぐらいしかいないんですけども、その社員に向かっていつも言ってることなんですけど、クラウドっていうのはお前ら一人一人がいいアイデアを持って開発力があれば世界を相手にサービスを立ち上げることができるんだぞという話をします。で実際にそれに基づいてですね、いろんなサービスを立ち上げる提案制度なんかも、社内で持ってですね、いろんなものをプレスリリースもね、今年に入ってからも何度もしてますけれども、そういうことをやってきています。ですから技術者の方にとってもうすごいチャンスなんですね。で、BDM の方にとってもですね、いろんなビジネスをすぐに立ち上げて、仮説検証でやっていくすごいチャンスがあると思ってます。でそこにコンシューマライゼーションという発想を入れればですね、かなり、今までと違う、いろんなビジネスが立ち上がってくるんじゃないかなという期待を込めて、今回のコミュニティを設立に至った経緯でございます。ちょっと長かったですね、はい、とりあえずそういうことで前さばきを、
はいはい、ありがとうございます。小宮さん同様にですね、伊藤さんも上流工程というかですね、まあ、コンサルから開発って結構多いと思うんですけど、まあ、同様にちょっとこの辺の意見というか視点を、
はい、インディゴの伊藤と申します。よろしくお願いします。ですね、もうコンシューマライゼーションっていうところでいくと、もう避けて通れないんじゃないかっていうふうに感じてます。で弊社ですね、96年に創業しておりまして、まあ、創業の経緯がですね、まあ、ヤフージャパンを立ち上げる際に、まあ、日本にそのインターネットをですね、ビジネスとしてやるエンジニアの方ってほとんどいなかったんですね。で学生が、まあ、学生というか好きな人が、まあ、モザイクとかいろんな ネット通信とかああいうのをやりながらちょこちょこ情報を集めていたような時代で、まあ、日本に立ち上げるとなった段に、じゃあ我々お手伝いできますよというような形で、まあ、学生のアルバイトが、まあ始めたような会社です。で、まあ、もともとですね、96年から2000年ぐらいっていうのはですね、実はインターネットのシステムってできれば喜ばれた時代なんですね。要はやれる人がいないから頼むしかないと。で、確立されたものもなくて、インターネットってこんなものですよっていうような形で、まあ、ある意味その言い方ですけど売り手市場だった時代なんですね。で、その時代に、まあ、できればバグがあってもなんとかそこは徹夜してでも解決しましょうみたいな世界があって、で、一方でサーバーとかもですね、当時壊れるんですね。で、まあ、ハードウェアのベンダーさんも持ってきて置いていくと。で、企業さんからじゃあ作るだけじゃなくてこのサーバーも作って上に乗っけてくれというような話でサーバーのメンテナンスをやったりとかですね。で、そうすると今度は24時間365日、まあ、見てくれということで物を作って、まあ要件を聞いて設計をして物を作って、でその上で運用保守24時間365日やりますよというような形で、そのインターネットの、まあ、システム開発のワンストッププロバイダーのような形で、まあ、やってまいりました。で、やはりその2000年を超えて2003年4年になるともうできて当たり前、バグがないのは普通になってきたんですね。ただやはりそのお客様の要望に本当にリニアに応えるものってできたのかっていうと、やはりやっぱり売り手市場だったんじゃないのかなと。で、やはり2003年4年あたりから一気に状況が変わったのが、レガシーシステムがインターネットに変わってくる、置き換わるっていうような時期があって、そこから大手さんが本格的に参入するようになって、作り方がよりそのシステマティックになっていったりとか、あとはそのツールが充実してくるとかですね。で、サーバーもいきなり壊れることはなくなってくる。そうすると保守の需要も少しずつ減ってくるというような形で、実はそのクラウドの前段になるような形が技術的に充実してきたというのが、まあ、2004年から7年ぐらいになってきたんですね。で、そうするとですね、ものが壊れない、で、ちゃんとできる、で、まあ、システム的にも安定しているということになると、だんだんだんだんその技術的に何かができるということがやっぱり安くなってきたんですね。で、じゃああなたの会社、特に我々インディゴは何ができるの、他社さんも何ができるの、エンジニアさんも何ができるの、会社さんが何ができるのっていうのをお話になってきて、それってじゃあ誰でもできるね、普通にスーパーで売ってるものになってきてるんじゃないのっていうのが実は今の時代なのかなと。なので、まあコモディティ化ってよく言われるんですけれども、我々のやってるそのインターネットのテクノロジー自体がみんなができるようにある意味解放されたって言い方もできると思うんですけれども、まあ、コモディティ化してきたっていうのが非常に大きな時代になってきたと。で、その中で本当に登場したのがクラウドであり、いろいろなスレート PC であり、皆さんの手元にある本当に身近なツールになってきたんじゃないかなと。そういう中でそのコモディティ化したものをいかにそのコンシュマライゼーションしていくか、要はコモディティ化イコール、まあ、コンシューマライゼーションなんじゃないかなということで、我々 の、 そのやっているその開発とか、あとサービス化する機関の中でこのような、まあコンソーシアムというかコミュニティを立ち上げるというのを賛同した次第です。
ありがとうございます。弊社もですね、手前味噌になっちゃいますけども、優秀なエンジニアをたくさん抱えている会社です。で、今お二人の方からもお話しいただきましたけども、まあ、大体それで、まあ、どんな世の中になるのかなってなんとなく皆さんもイメージはつくんでしょうけども、やっぱりこんな世の中になってきたからこそ皆さんのような優秀な技術者がよりこう高付加価値、その UX が付加価値だっていうふうに、まあ、何年か前から言ってきましたけど、もうそれも UX もね、スマートフォン2000万台以上売れてるような時代だったら当たり前、コモディティ化されたというふうに考えます。そんな中でより一層ね、その皆さんのような技術者の方とBDM の方が今後どうしていくのかといったことを積極的に、まあ、やっていきたいなというような感じです。で、次にですね、じゃあそんなコモディティ化、コンシューマライゼーションがすごく進んできたところに、まあ、出てくるであろう Windows 8ですね。この辺は今日実はMS の春日井さんとご登壇いただいている東さんと、それからその弊社の斉藤っていう人間のですね、この3つのセッションを聞いていただくと、だいたい Windows 8どんなもんかって分かると思うんですが、まあ、ここはもう東さんにガツンと言ってもらうのがいいと思いますんで、 Windows 8ってどうよっていうのを東さん社長の立場としてご提供する側の何でしょうね、視点として8ってどうっていうところをちょっと喋ってもらっていいですかね。
よろしくお願いいたします。インフラジスティックスジャパン東でございます。 ですね、普段はマイクロソフト MVP の立場とか、まあ、UX、UI をこう、なんて言いますか、皆さんに、お伝えする立場としてお話をしておりますが、まあ、ちょっと違う立場でですね、今日はお話するということだと思うんですけども、まあ、Windows 8なんですが、私も先ほど小崎社長の方からですね、ご紹介ありましたように、Windows 8のセッションを持っておりますけれども、皆さんマイクロソフトの今日カンファレンスに来てますよね。まあ、確認でございます。マイクロソフトさんの基本的な戦略っていうのはどういうものかっていうと、実はここ、まあ、数十年経ってますけども変わってないんですよね。大多数の人たちに対して、まあまあいいものっていうのを早く作れるようになるっていう状態っていうのをいろんな形でご提供されてるんですよね。その結果がビジュアルスタジオだし、ドットネットだし、いろんなテクノロジーだということですね。で、これ何のためにあるかっていうと、アート作れって言ってるんではないんですね。その大多数っていうのがマーケットを支えるがために存在しています、というふうに僕は信じてまして、 Windows 8はどうなん、 Windows 8はどうよ、私にちょっと託されたみたいなんでお話をしないといけないんですが、まあ、メトロというのがありますよね。メトロスタイルアプリケーション、メトロスタイルアプリっていうのがありまして、これをやりますと、まあ、私どもインフラジスティックスも、生産性を高めるとか UI UX を、より優れた UI UX を簡単に提供できるようにするみたいなことを私たちのコアのバリューとしておりますけれども、この2つともがですね、割と簡単にある、枠組みの中でできるようになっているというのがメトロスタイルアプリだというふうに僕は思ってます。ということはこの地平には割に多くの人たちが建てますと、ある意味ではある、まあ、例えば今日帰って今日明日受けていただくと、まあ、誰でもある地平には建てるようになりますということかもしれません。今までよりもその敷居は下がったというふうに思っていただいていいと思います。で、メトロのルールに従えば UI UX もかなり良くなるということだとするとですね、どうやってそこから飛び抜けるんですかと、皆さんがお持ちのコアのバリューっていうのはコンテンツの何かにあるのか、まあ、あるいはある技巧に存在するのか分かりませんけれども、何かそこで飛び抜けないと今回学べる範囲をどう超えるのかみたいなことはなくなっていくはずなんですよね。で、かつそのストアみたいな仕組みがあるので、先ほど小宮様の方からもお話ありましたけれども、まあ、世界に打って出られるような状態っていうのが実は私たちにとってチャンスができただけではなくって、ベトナムの優秀な技術者とかそういった人たちが僕たちに対してこうアプリケーションを提供してくるっていうふうにもなってきたんじゃないかなというふうに思うんです。で、もちろんそれはスマートフォンなんかでも起きていて、皆さんも簡単に確認できるのはスマートフォンの皆さんのいつも使っているお気に入りのアプリの作者がどこの国の人かっていうふうに調べると、意外にアメリカでもなければもちろん日本でもなくて、まあ弊社もオフィス持ってますけれども、ウルグアイだったりとか、そういうちょっとメジャーな国というか大きな国ではないところで作ってたりするんですよね。まあ、そういったことがまあ、デスクトップの Windows OS っていうレベルまで来ますっていうところが、まあ、大変大きなインパクトになるんじゃないかなというふうに Windows で思います。で、もちろんそこで私たちのようなそのツールを売ってる会社っていうのは、まあ、できるだけ早くキャッチアップすることによって売り上げも伸ばさないといけないわけなんですけれども、まあ、そこで先ほど言ったその生産性みたいなものというのはちょっとキーになってくるかと思います。またちょっとこの後少しそんな話題になったら触れさせていただきたいなと思いますけれども、一旦お戻ししてよろしいでしょうか。はい、
ありがとうございます。はい、なんかみんなやっぱ熱い人たちなんで一個一個が長くてですね、全部のネタが終わらないかもわからないので、ちょっと3つ目の BDMA が考えるコンシューマライゼーションフォー IT というのは多分1つ目の、お題でですね、小宮さんの方からも伊藤さんからもですね、まあ、含まれてもう全部言っていただいた感じがちょっとするので、一番後ろの今こそ立ち上がるドットネットデベロッパーって書いてあるんですけども、私実はこのコミュニティをですね、やろうかということを小宮さんですとか伊藤さんですとか、まあ、このメンバーの方に相談をしたときに一つ思ったことがあるんですね。これは皆さんのことを決して否定するわけでもないので、そういうつもりで聞いてほしくないんですけど、非常にですね優秀な方々が多いんですが、ビジネスとかですね、そのスピードとか先ほどのこれから求められるところとかに対してですね、こう貪欲にガンガン行くぞっていう人たちがそんなに多いように見えなかったですね。で、 まあ、それじゃ負けちゃうよねみたいなこととかっていうのもすごくあって、で弊社も、まあ、あの受託開発たくさんやっていて、その中の、まあ、9割型 Windows、まあ、90% 以上かな、なのでやっぱりそういったですね、少しこう強い、あの実はツイッターとかで私この宣伝、このセッションの宣伝とか散々つぶやきさせていただいてるんですが、雑草のような我流のような人を求めますみたいなことをちょっと書いたんですけど、ビジネスも分かる、業界がどういうふうに動いてるのかも分かる、そういった人たちとコミュニケーションができるエンジニアってもっともっといっぱいいたらいいなと思って、まあ、今回作りました。で、まあ、中でもその Windows を今までこうずっとですね愛してやってきてくれてる方々と一緒にやりたいわけですよね。っていうような視点でですね、一番最後のところの今こそ立ち上がれ .net デベロッパーということで、福地さんの方からですね、.net デベロッパーの方々たくさん接していらっしゃるんでしょうけども、 BDM も今日こういうセッションなんで、 BDM の立場としてまあこうしてった方がいいかもねとか、こうやろうよとか何かあればですね、ぜひエールをお願いしたいなと。
グレープシティの福地でございます。よろしくお願いします。そうですね、私どもの会社ツールを扱っておりますので、ここにいらっしゃる皆様から、まあ、お金を頂戴してツールを販売して、使っていただいているというような感じなんで、まあ、一番デベロッパーという皆さんに近い、ところにあるのかなと思っております。でそこで、まあ、昨今感じていることはですね、まあ、お前が言うなっていうのはちょっと置いといてですね、皆さん Windows ですとか、まあ、Microsoft という枠にこうちょっととらわれすぎてるんじゃないかなというのを、感じてます。で、Microsoft さんの開発、環境ですね、まあ、Visual Studio をはじめ .NET フレームワーク、その辺非常に便利で、使いやすくなってます。で、まあ、それにちょっとうちも付加して使いやすくしたりしてるんですけれども、非常に恵まれた環境にあると思うんですね。でそこで、少し、まあ、牙を抜かれてしまっているといいますか、貪欲さがなくなっているんじゃないのかなというふうに思っております。で皆さんいろいろ新しい技術にこうアグレッシブに取り組んでいるとは思うんですけれども、それあくまで、まあ、マイクロソフトテクノロジーの中に収まってしまってるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、うちの会社自体その通りではあるんですけれども、やはりですね、もう少し先といいますか、広い視点でなる、動いていく必要があるのかなと思います。それは先ほど皆さん社長さんがおっしゃられているようなこうビジネスの視点ですとか、そういうこともありますし、クラウドで世界に出ていかなきゃいけないという視点もあると思います。で、まあ、例え話になっちゃいますけれども、例えば水泳の選手、まあ、北島選手とか金メダル取った選手いますけれども、彼らは200メートル泳いだときに、その200メートル先のプールの壁がゴールだとは考えてないわけですよね。その先にゴールを見てるから200メートルでベストを出せるわけです。なので、まあ、.NET の開発者の皆さんそのマイクロソフトですとか Windows の枠っていうものの先を見た上で、ゴールを目指すような、開発をしていただければいいかなというふうに思っております。
ありがとうございます。先ほどからいろんなキーワード出てるんですけど、結局そういう世の中になってきて、私たちこのコミュニティを設立をした趣旨としては、ネガティブなこともたくさんあります。先ほどの競争が激化するとか、でも全てチャンスだと取ろうと、まあ、そういう趣旨で今回、まあ、始めたわけですよね。でその中でもやっぱりこのチャンスを何でしょうね、ただ技術を極めていくっていうだけじゃなくて、まあ、お客様こういった形でお客様に喜んでいただこうと、なかなか技術者の方々にもしかしたら届いてないかもしれないですよ。私たちこう BDM として、まあ、営業とかを主にしてますから、よかったよと、すごいこのアプリ使いやすくて生産性すごい良くなってと言っていただけることが多いから、割とこうそういったね、お客様の満足度っていうのと毎日こう頭の中で比較しながら生きてたりするんですけども、現場の皆様のところにそういった声とかってあんまり届かないかもしれないし、それはまあ会社によって違うかも分かんないんですけど、でもですね、とにかくそういったお客様の声っていうのと皆さんの技術っていうのを、まあ、なんとか結びつけたいよねと、そういう趣旨です。 ですので本当にチャンスだと、この厳しい時代だからこそチャンスだと、まあ、先ほど東さんの方から、スマートフォンのアプリの話ありましたけども、まあ、こうクリックしてみたらどっか知らない国だったとかいうのもあると思うんですけど、クリックしたら日本、クリックしたら日本、全部そうしようというような形でですね、ちょっとまあ、ここにいるメンバーはそういったタイプの人たちばっかりなんで、日本の優秀な、日本で活躍されている日本の優秀な、技術者さんたちと一緒にこうエンゲージをさせてもらってですね、まあ、非常にベタな言葉になっちゃうんですけど、もう一回日本頑張ろうぜみたいな、そんなようなノリが起こせるようなコミュニティにしていければいいなと思います。はい、はい、
ですね、冒頭でお話したようにというか、皆さん の, この5人ですね、実はさっきまで、ね、リハーサルとかしている中で結構マイクロソフトさんの悪口をどこまで言おうかみたいな、反骨精神の塊みたいなところもあったんですけど、それはもう多分ね、皆さんデベロッパーの立場ですごい感じられている部分もあると思うので、あえて今日はちょっと褒めちぎっとこうかなと思います。これ打ち合わせないですけど、はい、ですね、マイクロソフトの、最大の魅力って皆さん何だと思いますか、ね、開発しやすいとかテストしやすいとか、いろいろあると思うんですけど、ですね、去年デビッド・キャンベルっていう人が来日しまして、うちのドクター K ですねとの対談とかっていうので私も同席させていただいて、デビッド・キャンベルとお話をしたんですけど、彼SQL Azure を設計した方ですね、なんですけど、彼は実はずっとエクスチェンジをやってきてたっていうですね。で、会話してて非常に思ったことが一つだけありまして、これだなマイクロソフトの強みはって分かったことがあるんですね。それは何かというと、全ての製品がですね、実はバックに SQL サーバーのテクノロジーが隠れているっていう統一感ですよね。これがMS の人が言わないんで僕があえていつも言ってるんですけど、それが多分一番の魅力だと思うんですね。それどういうことかというと、いろんなスマートフォンのアプリって、実はね、十何年前に流行ったノーツと一緒で一つ一つのデータベースなんですね。で、それを連携させようとすると非常に苦労してしまう。で、いろんな複雑なアプリケーションの開発っていうのも、本来の意味じゃない部分が、結構手間になってしまう。で、ところがマイクロソフトのこういうクラウドの、ね、を使うと、バックに SQL Azure がちゃんといます。で、クラウドじゃなくても、全ての製品が、ね、シェアポイントにしても何にしても全部SQL サーバーのテクノロジーがあるということで、リレーション取りやすいですね。アプリも開発しやすい。で、いろんな形 の, そのユーザーインターフェースさえちゃんとメトロで作ればですね、バックをいろんなつないで、素晴らしいアプリケーションが作れる可能性があるっていうところが、多分他の陣営と一番違うところだと思うんですね。で、そこの部分で皆さん、そのなんだ、今こそ立ち上がれドットネットディベロッパーのですね、力を発揮する部分があるのかなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。いや、控え室悪口はそんな言ってないと思うんですけど、いやいや、結局まあ、今日ここにいるメンバーって小宮さんのところなんかウィンって言葉ついてるじゃないですか。結局のところですね、結局なんでそれ言うのかって、頑張ってほしいから言うんだし、勝ってほしいから言うわけですよ。弊社も伊藤さんのところも、まあ、東さんのところもほぼそうですよね。福士さんのところもほぼそうですよね。ここにいる5人、まあ、BDM としてマイクロソフトさんのテクノロジーで食ってるわけなんで、だからこそ頑張ってほしいから、まあ、言ってるという感じですよね。今日もなんか私もその話知らなかったんですけど、そういう話があったんですね。はい、で、まあ、ちょっと時間の都合もありますので、トークセッションこの辺にさせていただきたいと思うんですが、実際にこの後ですね、こういった視点とかをどんどんこうみんなで技術の方々とこう何でしょうね、話していきたいんですね。ですので、お気軽にですね、どんどんどんどん皆さんお越しいただいて、まだ先ほど一番最初にお話した通り、どういうふうにしていこうかって決まってないところもたくさんあるんですけど、でも必ず年に4回程度はセミナーというか勉強会みたいなのをやってですね、もちろん技術のこともやるんですけど、そういったその業界の動向とか、それからお客様から上がってくる声とかですね、そういったことも含めたことをやっていきたいなというふうに思っています。で、先ほどこれも冒頭申し上げましたが、ちょっとご案内できるような冊子とかパンフレットとかってまだ作ってません。で、Facebook の中にですね、 メトロ×クラウドビジネスコミュニティという仮称のタイトルの、コミュニティを立ち上げますので、ご関心がある方はそこを見ていただくとかですね、コンタクトいただくというような形でやっていきたいなと思っておりますし、あとは次何かイベントの際にはですね、ご案内きちっとした形でできると思いますので、立ち上げた時には入りたいよとか、詳しい説明聞きたいよとかっていう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひとも弊社のブースでですね、言っていただければですね、お名刺交換させていただくとかいろいろな方法があると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。多分もう時間ですよね。はい、そんな形でこんな立ち見の方々もたくさん来ていただくような、スポンサーセッションになりましたけども、どうもありがとうございました。今後ともイーズの方々と、たくさん楽しいですね、エンゲージをしていきたいと思います。ありがとうございました。